爬虫編1。おげんさまは死なれた、とその男は言った。女のように柔らかな声である。色白でのっぺりとして、目が切れ長で、やや太り加減の体にも女のように柔らかな線があったが、不思議なのはその年だ。双髪の黒さといい、美しい顔立ちといい、一見三十になるやならずと見えるのだが、そのくせ、ひどく老人のような気がする。それはなぜだかわからない。強いて言えば、皮膚に全然艶がなく、唇が紫色だということだろうが、とにかく異様な老齢を思わせる魔性の印象がこの男にあった。伊賀のおげん一族でおげんが一人だけ対等に扱っていた薬師寺天禅という男である。一体彼はいくつなのか。今、彼を取り巻いてうずくまる五人が、あずき老妻をも含めて、すべて子供の頃から彼は今と寸分変わらぬ薬師寺天禅であったのだ。この通りの若いのっぺりした顔をして、しかも四五十年も昔の天正伊賀の乱の思い出話などをよくおげん様と話していた記憶がある。そのおげん様から来た悲観を手に入れて、まず、天代甚五郎や美濃年季がこの男を呼びにやったのは当然だが、従者格の千曲小四郎を連れて急いでやってきた薬師寺天禅は、巻物を一目見るや否や、おげん様は死なれた、と断定したのである。伊賀と甲賀の国境、時峠の上である。可憐な甲一点、蛍火の姿も混じり、山桜が吹雪のように草空を舞う春の山上。一見のどかな典型とも見える六人だが、これは恐ろしい、伊賀の忍者表情。さっきここで会った甲賀玄之助と宇戸の丈助は、おぼろと明け絹に伊賀屋敷へ送らせた。もし明け絹と忍法比べをして、自分の体から血が流れたら、伊賀へ参ろう。と大言壮語した丈助は、明け絹の全身から噴出する血の霧の中に打ち据えられて、筋肉をまりとする機能も故障を起こしたのか、確かにあざだらけ、こぶだらけ、血だらけとなって、べそをかきかき、主人の玄之助と共に伊賀の谷へ下っていったのだ。そして、甲賀男女も死んだな。と、薬師寺天禅は、巻物の中の男女をおげんの名に惹かれた血の線を見ながら、整然とつぶやく。母とも頼む頭目の死を耳にして、誰も叫び声一つ立てなかったのは、さすが忍法一族の修練であろう。しかし、うなだれて座ったままの五人の間から、音波でもなければ硬波でもない、しかも面も向けられないような。